はやマックスのマックスラジオです。状況2日目、先ほど言いました10歳の頃の夜っていうのをね、ちょっと今思い起こしてまして、皆さんもね、まあ、10歳とは言わずに、まあ、小学校の頃、まあ、自分の部屋があった方とかはね、さっきも言いましたけど分かると思うんですが、その夜中にいろんなこう妄想をねしたりとか、親に隠れてって言いますかね、この自分のこの部屋のこのプライベートなゾーンで何をしようかなっていう、こう毎晩ワクワクしてたと思うんですよ。まあ、といってもね、小学校の頃ですから、そんな朝まで夜更かしとか、まあ、そういう風なことはなんないんですけどもね、遅くても夜の11時とか、まあ、そんぐらいにはもう眠くなっちゃって、まあ、寝ちゃうわけですけどもね。だから言ったら、厳密に言ったら、親に、はよねーやー言うて、自分の部屋に戻ってからの、まあ、1時間ぐらいの時間ですけども。その間にね、皆さん何をされていたか、ちょっと今回は思い出してみようかなと思います。でね、思い出してましたら、まあ、これはちょっとむちゃくちゃなこじつけかもしれないですけども。三大無があるなぁと思いまして。まあ、どういうことかと言いましたら、まず一つ目の無は、夢中でしたね、僕は。小学校の頃の自分の部屋っていうのは、テレビもね、ありませんでして。ということはテレビゲームもない。で、今みたいにね、パソコンとか、そういう風なのもないです。なんで、娯楽って言ったら、漫画しかなかったんですよね。でね、わりかし僕の住んでいた町には古本屋が結構ありまして、50円ぐらいとかで漫画一冊買えるんですよ。こうワゴンセールみたいなのとかでね。で、そこでね、こっち亀とかよく読んでましたね。まあ大体どれぐらいのペースか分かんないですけど、まあ僕は昔から漫画好きで、兄貴も漫画好きだったんですけどね、まあしょっちゅうそういう風な、まあ50円の古本屋とかでこう買ってきて、兄貴と交換してね、読んだりしてまして。何が夢中か言うたらね、新しい漫画を一冊買うと、その漫画を立て続けで3回は読んでましたね。セリフを覚えるくらいと言いますか、もう記憶するんですよね。で、まあ、さっきも出ましたけど、僕はこのこち亀はね、よう読んでまして、結局なん、あのロングセラーをほとんど全巻揃えたぐらい持ってましたけども、ほとんどもう何回も読み直してるんで、もう頭に多分どの話とかいうのも全部覚えてますね、今でも。あの時は、まあ、こっち紙だけじゃないな、今思い出したら。まあ、その当時に部屋にあった漫画は、もう、一冊あたり、軽く見ても10回は読んでましたね。今はね、新しく漫画買っても、そんな10回も読み直す漫画があるかって言ったらね。まあ、あの当時よりは、こう、夢中には読んでないかもしれないですね。あの時の吸収力はすごかった。スポンジのようにね、ワクワク、ワクワクしながらめくっていくページ、ページをもう頭の中にもこう染み込ませて、染み込ませて、後でも漫画がなくても頭の中でその漫画をもう一回読めるぐらいみたいな感じで読んでましたね。まあそういった意味での夢中。で、二つ目の無が、これ無邪気でしたね。で、こうね、漫画も読みつつ、そろそろ部屋でこう、布団入って寝ようかっていう時に、やっぱこう寝れないんですよ。その寝れない時に何をするかっていうのは、この無邪気な、ほんと邪気のない、何をしてたかって言ったら、僕とかはこう、寝るとね、こう横にこう壁が見えるわけですよ。で、こう壁紙って、 まあ人それぞれあるかもしれないですけども、もううちは白の壁紙なんですけども、白の壁紙こうようよう見るとこうフラットではなく、こうちょっとポコポコっとしたね、このラインが入ってるわけなんですよ。そのラインをね、見て、こう、あみだくじみたいな感じでやってましたね。あとね、ロフトベッドやったんでね、結構近い距離にこう天井がありまして、で、天井もね、近くでよく見るとね、こう、穴が開いてるんですよ。で、それが大体こう自分の、なんていうか、こう、写真家がね、こう、カメラの構図を、ちょっと自分で測るときにやるみたいな、親指と人差し指でこう、両手で四角形を作って、その四角形の中に、その天井の穴が何個あるかとかね、そういうふうなのを数えたり、あとはね、もう簡単な、寄り目の練習とかね、ベロが鼻につくかとか、もうそういうこと一生懸命やってますね。もう、全くもって無邪気でしたね。でもね、それがワクワクして楽しかったんですよね、昔は。そして、三つ目の無なんですけども、これはね、漢字で、これ夢ですね。あの頃は夢見てましたね。でもね、その夢っていうのも、こう、あの頃は、まあ、僕は情報が圧倒的に足りなかったんで、将来どういう仕事についてとかもそういう風なのはもう漠然としすぎてて見えなかったんですね。で、だから小学校の子は夢見るって何を夢見るかって言ったら、中学生になったら、高校生になったら、それが限度でしたね。大学とかも想像つかない次元でしたね。大人やと思ってました。でね、僕の中でのこう定義っていうのがありまして、僕はね、けど小学校の時、中学校になったら、殴り合いの喧嘩をするっていう風な夢をよく見てましたね。喧嘩っていうのはね、こうしたらあかんもんやっていう風な感じで、小学校の頃、こう学校の先生とかはね、こう言ってるから、したらあかんって思ってたんですけど、なんかね、自分の中ではね、中学になったら、先生の言うことは、案外背いてもいい、みたいな、なんか自分の中がありまして。で、その中の一つでこう、喧嘩をするっていうのがなんかすごくね、夢見てましたね。それはね、小学校の頃も喧嘩とかしましたよ。それはこう、ね、服の引っ張り合ったりとか、髪の毛引っ張ったりとか、あと口で言い合ったりとか、まあ大抵そういう風な喧嘩なんですけども、じゃなくてこう中学校になったら、僕の中では人の顔を思いっきり殴ってもいいみたいなね、なんかそういう風なルールがあったんですよ。だからね、小学校の頃中学校になったらね、お互いこう鼻血出し合うような、喧嘩をするっていうことを夢見てましたね。で、小学校の時、高校生になったらね、彼女ができるって夢見てましたね。もうね、それだけでもうすごくワクワクしてたんですね。で、これ何、ま、そんなね、今から思ったら、何をしよう思わないかと言ってんの。そんな殴り合いの喧嘩なんかして、何のためにと。そんな痛いだけやし嫌な思いしかせえへんで。ってね、思うかもしれないですけども。あの頃はね、無知の領域やったんですよね。未知の。喧嘩っていうものをしたことがない。もう女性と付き合うっていうことがしたことがない。その未知の領域。そこれをもね、想像するだけで、もうすっごくワクワクしてたんですね。で、話は戻りますが、今、この、東京のね、 こう一人暮らしのこの部屋にいるのがすごくこの10代の頃にリンクするなっていうのもなんかそこにあるような気がしまして、なぜかね、まあ東京来てそんな殴り合いの喧嘩するとかね、まあそんな夢は見ませんけども、こうね社会人として社会でなんかって言ったらこう東京出てこうあの頃のその未知なものがすごくね今自分の中でこう広がってまして、これからどうなるんやろうっていうのがやっぱりねあの頃に比べると不安の要素は大きいですけども、ただねその不安も何から来るんかって言ったらこう未知から来るんですね。小学校の頃は未知から来るのは不安ではなくワクワクやったんですけども、今はこう未知から来るのは不安なんですね。だけど同じ未知からっていう始まりが一緒であれば、今この不安もですね、不安だけどもワクワクする、ワクワクする不安と言いますか。まあ、どっちかというと不安よりはワクワクする方が、なんかね、楽しいじゃないですか。というふうなね、ことを今、こう、部屋の中で思っているわけです。本当に明日はどうなるのかっていうのがね、この全くわからない、全く土地勘のなく友達もいない同級生とかね、この土地で、自分はどうなるのか、不安ながらもワクワクしようじゃないかと、そう思ったりする夜ですね。はい。